プレジデントオンライン音声版。
皆さん、スターバックスは好きですか？私はついつい立ち寄ってしまいます。好きなのかもしれません。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、長時間居座る客はむしろ大歓迎、スタバがコンセント無料 Wi-Fi 一人席を用意する深い理由、という記事です。こちらの記事はですね、スターバックスジャパンの元 CEO 岩田松雄さんの、著書ですね。共感型リーダー、周りが自然と動く、何歳からでも身につく思考法、角川から出てる本ですけれども、こちらの一部を記事にしているものになります。岩田さん、スターバックスジャパン元 CEO と、社長ですよね、最高経営責任者。この人が、スタバがコンセント無料 Wi-Fi 一人席をどうして用意しているのか。コーヒーショップでね、座席にコンセント無料 Wi-Fi 一人席、これ居座るに決まってますよね。居座ってもいいのかと。客席がどんどん回転した方がお店としては嬉しいんじゃないの、売り上げが増えるんじゃないの、ということですよね。で、確かにね、この記事を配信した時に、Yahoo のコメント欄でね、いや、スタバって座れなくて困るんだよねっていうコメントが結構ありました。というか、コーヒー飲み終わってるのに居座ってる人がいて、まあ座りたくても座れないと。で、そういう人に座席を占有させてるっていうのは、こう良くないんじゃないか。要はスターバックスでの体験を損なってるよねっていう、まあクレームに近いのかな。そういうものを書かれてる人いましたね。わかりますね。わかるっていうか、うん、まあそりゃ、ね、どっちも同じコーヒー買ってて、なんで私が座れないのかと。なんで人飲み終わってるにすぐどかないのかなっていうふうに、イライラしちゃうっていうのは、僕もあります。正直言えば。まあでも、お互い様っちゃお互い様ですしね。で、それはまあ、ある種スターバックスの狙いではあるわけなんですよね。これを見るとわかるんですけども。まあ、座席を、すべてのお客さんに使ってもらうっていうか、空席がない状態っていうのが理想的なんだっていうふうに多分考えてるんだと思いますよね。空席がない状態っていうのは、つまりコーヒー買ってすぐ座れるっていうことは、本来稼働するべき座席が空いてるっていうことですから、座席が空いちゃってるっていうのは、まあある一つの逸失利益っていうかね、座席を有効的に活用できた方がいいわけですよね。まあ、空席込みで空間設計してるっていうこともあるので、まあ、そこは難しいところではありますけども。だから、まあ、怒ってもね、しょうがないかなと思うんですけれども、自分が座りたい時に座れないのは嫌ですよね。で、その話はさておき、じゃあどうしてスターバックスがそうやって長時間居座る客を歓迎しているのか。これは元社長の岩田さんから言わせると、スタバのね、ミッション、ビジョン、バリュー。まあ、特にそのミッションというところに関わっているんだよということなんですよね。ミッションっていうのはね、その会社が本来として何をやるべきなのか、なぜこの会社が存在しているのかというのを示す、まあ、非常に重要なもので、まあ、岩田さんこの本の中ではこのミッションに社員に共感してもらうということが重要なんだというふうに言っています。で、スターバックスのミッション。これはですね、人々の心を豊かで活力あるものにするためにと。人々の心を豊かで活力あるものにするために。まあ、これがスターバックスのミッションだということなんですよね。で、このミッションをいかに達成するかということに合わせて、企業活動というのを進めていく。人々の心を豊かで活力あるものにするために。美味しいコーヒーを売るとかですね。無料 Wi-Fi ちゃんと提供するとかじゃないんですよね。まあこういうミッションっていうのはやっぱこう突き詰めていくと、まあ抽象的な言葉にね、心を豊かで活力あるものにするなんていうふうにまあなっていくわけですけども、 まあこういう抽象的なフレーズっていうのも、まあ考えれば考えるほど、まあある種深くなるというか、考えが深くなるようなものをミッションに掲げる方が良いんだろうなと思います。無料 Wi-Fi 作るってなったら、無料 Wi-Fi 作ったらおしまいになっちゃいますからね。なかなか達成できない言葉っていうのをミッションに掲げるというのが、もちろん良いんだと思いますし、今岩田さんが繰り返されているのは、そういうミッションに共感していただくということが重要だということなんですよね。共感する。まあ、つまり、従業員たちが、あ、これはいいことだな。私もこれを達成できるようになりたいな。達成していきたいなと思うということですよね。具体的にはね、じゃあちょっとこんなこと書かれてますよ。ちょっと読み上げますね。お店をどんどん増やせば、トータルのお客様の数は増えます。しかし、採用や教育が間に合わず、お客様へのサービスが落ち、お客様に不快感を感じさせてしまったら、むしろミッションに反する方向になってしまいます。まあ、これはお客さんの数を増やした方がミッションをより深く達成できる。ミッション達成の面積を広げられるっていう話の後にあるんですけど。でですね。実際、感動を与えられる人数を増やすには、店舗を増やせば確実にお客様数は増えます。日本中の人がスターバックスの開店を待っていました。そのため、全県制覇を一つの方針として推し進めました。時には、予想投資収益率の目標水準を満たしていなくても出店を推進しました。スターバックスを待っている人は多くおられる。投資収益率より大切なことがあると思いました。でも、それだけではダメだったんだという話なんですよね。投資収益率。まあ、要は、店をいっぱい出せばそれだけ儲かる。スターバックスを待ってる人がいる。だから、どんどん店を開くんだというふうにやってたんだけれども、いや、それは違うんじゃないかと、ふと立ち止まったということなんですよね。立ち止まってどうしたか。まあ、その中で、まあ、無料 Wi-Fi とか、一人席とか、長時間居座る。まあ、それは、それだけ心地よい空間であり、スターバックスに来てよかったなと思えるような体験が提供できるように、まあ、そのことを優先したということなんですよね。だから、スターバックスの心を豊かで価値力あるものにするっていうミッションが達成できる。そのミッションの達成が深くなる。そういうことですよね。こう書かれてます。感動をより深くするには、店舗のサービスを充実させることが必要です。感動の深さは、お客様の満足度と置き換えても良いでしょう。ですから、店舗数の拡大のみならず、無償 Wi-Fi の導入、コンセント数の増大、一人席の拡充など、ミッションである心に活力を与えるための様々なアイデアを実現させました。スターバックスの商品が他社のコーヒーチェーンより多少割高で買っていただいているのは、他社よりも感動が大きいからだと思います。つまり、感動の深さイコール単価なのです。感動の深さがスターバックスのより高いコーヒーの値段を支えているということですね。美味しいから高いだけじゃないんだということですよね。
プレジデントオンライン音声版。
で、そういったミッションを達成する、ミッションに共感してもらう、そういう組織作りが重要なんだと言われるんだけれども、いやいや、ミッション掲げなんて飯は食えないだろうという批判もありますよね、ということに、岩田さんが記事の中でまた答えています。利益も大事なんだ。ミッション達成するのに赤字じゃ困る。ちゃんとそこで利益が出る。儲けが出る。そうでなければ持続的な組織、事業にはなりませんよね。では、どれぐらいの利益が必要なのか。ドラッカーの言う最小利益を目指すのがいいんだと書かれてます。ドラッカーの最小利益とは何か。お客様に価値に見合った適正な価格で商品を提供し、従業員に適正な給料を払い、取引先から適正な価格で商品を購入し、適正な税金を納め、最後に株主に適正に配当して残った利益が最小利益である。最小利益。ミッションと株価、短期と長期など一見矛盾することに折り合いをつけるのが経営者の仕事なんだと。だからとにかくね、儲かるように利益を残す。まあ一番最後に株主に配当するわけですけれども、まあそれをね、一番増やす。まあ大体経営者っていうのは株主ですから、 株主にたくさん配当が出る、高い給与が支払われる、高い報酬が出る、そこを目的にしてはミッションの達成っていうのはおぼつかなくなるだろう。ミッションの達成がおぼつかなくなるということは、その会社もうまく回らないということですよね。まあね、なんかいい話っていうか綺麗な話っていうか、そりゃそうだろうっていうことなんですけども、まあこの話で面白いのは、スターバックスが店をどんどん出してくれ、スタバ最高って言われてる時に、まあそこに行きかけたんだけれども、自分たちの価値っていうのは心に活力を与える、まあ、要は満足度の高い空間、コーヒーショップになるということが非常に重要なんだっていうふうに立ち止まったっていうことだと思うんですよね。まあこの記事の中でも、まあ立ち食いステーキ店がですね、急拡大しておぼつかなくなったっていうのが書かれていて、まあどこのチェーンの話かななんて、まあ読んでるとすぐわかる感じですけど、確かにね、一気に広がる飲食店ってあるんですけれども、そういう飲食店って大体ダメになっちゃうんですよね。ロジスティクス、兵站なんて軍事用語で言ったりしますけども、それが乏しくなって届かなくなっちゃう。まあ、ちゃんとした従業員が全ての店にいないってなると、急速に荒れちゃうんですよね。不思議なもんで、荒れてるお店って美味しくないですよね。ちょっとしたことで、まあその商品の体験というか、フードとかドリンクの体験かな、変わっちゃうんですよね。結構飲食ってすごく繊細なビジネスなんだと思うんですけども、スターバックスやっぱどこ行っても美味しいし落ち着きますよね。まあ人がいっぱいいて座れないっていうことはね結構あるんですけど、スタバの体験っていうのは、まあ、特に日本でスタバに入るとどこでも一定以上のレベルの体験っていうのができるように設計されてるなと感じます。これ他のコーヒーチェーンとかだと、まあ、必ずしもそうでなかったりしますよね。スターバックスってかなり高いレベルにあるように思いますし、各種の顧客満足度調査を見ても、スターバックスの顧客満足度ってやっぱり非常に高いんですよね。で、これはこのミッションが浸透しているからかなっていうふうにも思います。で、そうではないお店がね、このスターバックスの牙城を崩すっていうのはなかなか難しい。スターバックス並みに顧客満足度を上げるっていうことだけでも、まあ相当難しいんじゃないかなと思いますね。まあだから横綱相撲を取ってるなという感じもしますし、あとまあ海外でね、スターバックスに入った時に日本とちょっと体験が違うなと思うこともありますね。ただ日本のスターバックスは本当にレベルが高いですよね。まあ海外はちょっと荒れてたりとかね、まあそれでもね、他のチェーンに比べるとかなりレベル高いのかなと思いますし、まあだからグローバルチェーンっていう風に評価されているんだと思うんですけれども、特に日本はね、王様ですよね。まあ日本の外食はマクドナルドとスターバックスが非常に大きなプレイヤーとして存在していて、でそのどちらもまあアメリカの企業ですけれども、非常に強く日本に土着化してるなって感じますね。マクドナルドで言えば照り焼きバーガー。スターバックスで言えばフラペチーノですよね。いろんな限定のフラペチーノがこんなにポンポンポンポン出るのは日本だけなんです。日本独自に商品開発してるから、ああいう季節ごとのフラペチーノが、まあみんなに話題になって喜ばれている。テリヤキバーガーもそうですし、テリタマとかグラコロとか日本だけです。そういった、まあ、愛されるブランドにスターバックスもマクドナルドもなっていて、まあ、これはやっぱりお客さんの満足度っていうのを考えた結果なのかなっていう気がしますよね。いちいち新しい商品を出すっていうのは手間もかかりますし、コストもかかりますし、リスクもありますからね。それをやるのが一番儲かる方法かって言ったら別にそうじゃないんだと思いますけども、お客さんの期待にどうやって応えていくのか、自分たちのミッションをどうやって達成するのか、まあそのことをよく考えているから、こういうことになってるのかなと。日本の外食産業の横綱がね、両横綱、マクドナルドとスターバックスになってるっていうのは、まあ結構納得かなという気もします。ということで、今回は、長時間居座る客はむしろ大歓迎、スタバがコンセント、無料 Wi-Fi、一人席を用意する深い理由という記事を紹介しました。この この番組では皆さんからのお便りを募集しています。メールフォーム、Apple Podcast の概要欄にあるお便りフォームのリンク、こちらからですね、たくさんお便りいただいています。ありがとうございます。本当に活力になります。ちょっとね、たくさんあるのでいくつかしかご紹介できないんですけれども、例えば東京都のケセラセラさん、朝ウォーキングしながら冷たい空気の中で聞いています。優しい声でとても耳心地がいいです。ありがとうございます。で、星野さん、一人の話では物足りなさを感じる時もあります。時間をもう少し長くして何人かの会話形式というのもいかがですかというね、お便りですね。うちの副編集長の内藤と対談形式をやってみたので、まあ、もしかしたらね、お聞きいただいてるかもしれませんけれども、こちらの感想なんかもね、お送りいただけると助かります。はい。あとは静岡県のラマジエさん、この放送を含めポッドキャストを毎日の自動車通勤時間に聞くことが多い。今の15分から20分という時間がちょうど良いです。30分以上になるとちょっと困りますね。毎回の放送が本当にためになり楽しいので、放送時間に関係なくこれからも拝聴させていただきたいと思います。あ、49歳、私の7歳上の方でした。自動車の通勤時間帯に、そうですか、ありがとうございます。カーラジオの代わりってことですよね。いや、緊張しますね。あとは広島県のデブリンさん、ボイシーでね、すごいたくさんの音声コンテンツを聞いていらっしゃって、リストをね、お送りいただいてるんですけれども、広島県の55歳の方、なるほど、すごいですね。 NFT にご関心があるということなんですね。なるほど。まあ、5分で収まりきらない話題を無理に縮めたりして、中途半端に終わってモヤモヤするなんてことがあるので、そういうことがないようにしてほしいなということでした。わかりました。ちょっと気をつけたいなと思います。あとは埼玉県53歳のプロティアン卵さん、いつも通勤途中に拝聴しています。星野編集長の落ち着いた感じのナレーションは大変聞きやすいです。番組の長さは特に不満ありませんが、できれば毎回長さをある程度その揃えていただけると通勤時間との兼ね合いで嬉しいです。一番組一タイトルの方が聞きたいテーマを探しやすいです。他によく聞くポッドキャストはクロニクルスタジオさんの番組、ニュースコネクト、経営中毒ですなどです。ああ、クロニクルのね、これ野村さんって元ニュースピックスの音声番組やられてた方がプロデュースされてるんですけど、僕もよく知ってて、もともと野村さんは PHP 研究所の編集者でらっしゃって、まあ、その頃からお付き合いがあるんですけども、今やなんかポッドキャスト界の名プロデューサーってなっててね、なんか僕もプロデュースしてもらいたいぐらいですけれども、とりあえずセルフプロデュースなので、負けないようにっていうか、皆さんのお役に立てる良い番組をもっと作っていきたいなと思っております。皆さんのお便りが頼みですので、もっとこういうテーマとかこういうやり方した方がいいんじゃないかということがあれば、お気軽にね、お寄せください。あと紹介してほしくないようなお便りでも大丈夫です。それ末尾に書いておいていただければ、ここでは読まないようにしますので、はい。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。